愉快だ宇都宮、宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションです。毎月最終週は佐藤栄一宇都宮市長にスタジオにお越しいただいています。市長こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。いや今日市長のご様子もすっかり夏仕様に、
はい、そうですね、もうクールビズに変わりました。
そうですよね、はい、あの関東地方でも9日に梅雨入りをしまして、はい、まあ、天気どんよりして蒸し暑いというのが辛いですね。さあ、去年の夏は電力不足が問題になっていたんですが、はい、今年はと皆さん気にしていらっしゃると思うんですけど、宇都宮市では取り組みというのはどのようにお考えなんでしょうか。
はい、まあ、今年も夏場の電力不足を見越しまして、まあ、節電に取り組むとともに、去年の7月から9月にも実施いたしました宇都宮版のサマータイム制を今年も導入します。
今年も節電とサマータイム実施するんですね。
はい、
そうですね、はい、去年の節電ではどのくらい効果があったんですか。
はい、去年は節電対策として、まあ、廊下あるいは事務所事務室などの蛍光灯の間引きをしたり、
はい、
またの冷房時の、 あの室内温度なんですが、28度設定を徹底いたしました。
はい、
その結果前の年に比べて市役所全体で使用電力をおよそ 30%、 3割減らすことができました。またの電気料金につきましてはおよそ5800万円削減することができました。
数字で聞くと
大きいです
よね。随分効果があったんですね。はい、では改めて今年取り組むサマータイムなんですけども、内容はどのようになるんでしょうか。
はい、宇都宮市では今年も7月から9月の間に市の施設の始業時間と、まあ、終わる時間ですね、就業時間を30分前倒しいたします。はい、まあ、サマータイムの実施によって出勤時間が早まって渋滞が緩和されて日中の電力のピークをずらしたりすることにができますね。それはあの CO2 の削減にもつながって、まあ、本当に環境にもいいと思います。またあのできるだけ市民サービスを低下させないようにしながら節電とサマータイムに取り組んでいきたいと思います。
はい、
あの皆様にはあのご迷惑をおかけすると思いますけども、ぜひこういう時節柄ですからご協力をお願いいたしたいと思います。またあのサマータイムについて詳しくは6月29日発行の広報誌7月号をご覧いただければよくご理解いただけると思います。
わかりました。はい、ね、市役所のその取り組みを私たちもね参考にしてエアコンの設定温度28度にするなど、
はい、
節電に一人一人が取り組む必要というのはありますよね。
はい、よろしくお願いいたします。はい、あのエアコンの設定温度の見直しというのは節電効果がとても高いのでご協力いただければ幸いですし、
はい、
ただあの節電の際には注意をしていただきたいことがあるんですね。
どんなことでしょうか。
はい、あの室温が高いにもかかわらず我慢をしてエアコンをつけないとか、まあ、無理のある節電は熱中症を引き起こしてしまう原因となりますので、特に高齢者の方は皮膚の温度を感じる感覚が、皮膚の温度ですね、皮膚の温度を感じる感覚が衰えていく、まあ、そういうために暑さを感じにくくなってしまうそうなんですね。ですから屋内でも熱中症にかかることが多くなってしまいますので、ぜひ体調を十分考えながら注意して節電をしていただきたいと思います。
これからの季節本当に熱中症心配ですよね。
そうですね、
あの熱中症に気をつけるにはどうしたらいいんでしょうか。
はい、部屋を暑くなりすぎないように室温調整を、ぜひ気を配っていただくとともに、水分を取らないと脱水状態になってしまう恐れがありますので、
はい、
喉が渇いたなって思わなくても、ぜひこまめに水分を定期的に取っていただく、また塩分を取ることが大切なんですね。
ご高齢の皆さんというのは我慢強い世代の、ね、方も多いと伺っておりますので、あの、まあ、節電も大切なんですけれども、とにかく熱中症、これは命にも関わるというふうに言われています。はい、日常生活に支障を生じない範囲で取り組んでいただくということが大切なんですね。わかりました。さて市長、
はい、
先日ですね、新聞の折り込みで、はい、公共交通ネットワークに関するパンフレットというのが届いたんです。
はいはい、
これについても教えていただけますか。
はい、まあ、これからの公共交通というのは必要になりますね。特に車の運転ができなくなる高齢者の方、まあ、そういう方が増えますので、公共交通ネットワークの構築と東西基幹公共交通に関するパンフレットを市内のお住まいの皆様全世帯に配布をさせていただきました。
はい、
まあ、このパンフレットは公共交通ネットワークの必要性とか役割、 また具体的な方策なども紹介をしています。まあ、先ほど申し上げた人口減少や少子高齢社会、また地球の環境問題ですね、これにも対応した暮らしやすい街づくりを皆さんと一緒に進めていきたいと考えてますので、ぜひご覧になっていただいて、意見を添えて、はがきを送付することもできるようになっておりますので、はい、よろしくお願いいたしたいと思います。
はい、本当パンフレットの中にいろいろ書いてありましたね。
はい、
もう少し詳しく教えていただけます
か。はい、そうですね。宇都宮市では車がないと移動ができないという、大変な不便なんですね。うん、交通渋滞でバスなどの公共交通が時間通りに到着しないとか、また車社会ですから駐車場の広い郊外のお店などに行ってしまって中心市街地の活力が低下してしまう、そういう様々な課題があります。
はい、確かに朝夕の通勤時間帯、渋滞で時間通りに移動できないことってありますよね。
そうですね。まあ、そこで先ほど申し上げたような課題を解消するために、まあ、便利に利用できる新しい公共交通ネットワークが必要になってきます。公共交通ネットワークが整備されますと皆さんの生活の幅が広がります。また具体的には車を運転できないお子さんや高齢者の方が自由に移動することができるんですね。で、地域内交通を使えば通院、病院に行くことや、あるいは買い物なども好きな時に、どこにでも行くことができるようになります。
なるほどね。まあ、これから本当に少子高齢化社会進んでいきますよね。
はい、
その中でこう車に頼りすぎない社会ということですよね。
はい、
でさらに皆さんがこう便利で安全に移動することができるという街づくりが求められてくるわけですね。
はい、子どもから高齢者まで車でも公共交通でもみんなが自由に移動できるような公共交通ネットワークを皆さんと一緒に作っていきたいと考えておりますし、また同じ1枚のカードで IC カードで様々な公共交通を全て利用ができるとか、料金もですね全て乗っても、まあ、本当にワンコインぐらいとか、そういう低料金にしたいと思いますし、
はい、
高齢者の方には、まあ、シルバー割引、まあ、そういうものも考えて公共交通が使いやすい、
うん、
そういう、ネットワークを作っていきたいと思いますので、はい、ぜひ様々なご意見をいただきたいと思いますから、
はい、
ご協力のほどお願いいたします。
どうしたら私たちその意見をこう皆さんに伝えることができるんですか。
はいはい、市では市職員と気軽に意見交換ができるオープンハウスを各地域で開催するんですね。
うん、
また各地域に住んでいる皆さんに集まっていただいて意見を交換する場であります市民フォーラムというのも開催します。特にの市民フォーラムでは私が出席をいたしますので、近くで開催された際にはぜひ会場に足を運んでいただいて、アイディアあるいはご意見要望、そういったものをいただければありがたいです。
わかりました。
はい、
その中で市長が出席される日っていうのがあるんですよね。
は
い、
私はですね6月28日の河内障害学習センターをはじめといたしまして清原工業団地管理センターに7月4日国本地区市民センターに7月9日、南図書館に7月20日、栃木県教育会館に8月25日という日程で出席します。オープンハウスとか市民フォーラムというのは詳しくは広報誌の7月号をご覧いただければと思います。また会場に来られない方はパンフレットにご意見用のハガキがついていますので、そちらを利用していただければと思います。
わかりました。ね、皆さんの意見がこう反映していただけるかもしれないという良い機会ですよね。
そうですね。
ぜひ参加していただいたり、またハガキを送っていただいたりしてご意見を伝えていただけたらと思っております。
はい、まあ、こういう公共交通ネットワークができれば宇都宮はこれからも都市間競争に残っていけますし、おそらく全国から注目されるという街になると思うんですね。ぜひ皆様からたくさんのご意見をお待ちしております。
はい、本日の出演は住めば愉快だ宇都宮の佐藤栄一宇都宮市長でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションでした。